安田純平さんを高知生まれの会と申しますのはですね、今年の夏頃、50歳代、60歳代の有志6人でこしらえた会です。今年1月に自衛隊がイラクに派遣されました。危機感を持った有志3人が4月にウェブブログという簡単に作成するホームページをですね、イラク問題を取り上げたサイトを、作っておりました。東京や大阪の知り合いにも呼びかけ、ウェブブログで議論をした、話の程度だったんですけども、サイトをこしらえた直後に、高藤さんや今井さんがイラクで、拘束される事件が発生しました。大阪の知人がですね、大学の講師でしたんで、私たちの意見を英訳していただき、電子メールでアルジャジーラに投稿したりしました。ただ私たちはですね、口は達者であっても行動が伴わない、中高年のですね、集団の徒党に過ぎませんでした。その会合にですね、今日の会の代表である松尾美恵さんが現れたのが6月頃です。私は今の日本の現状に危機感を持っています。何とかしなければ、いけないということで、知り合いが佐賀大学で安田純平さんの、講演会を聞いて大変良かったというふうに、言われておりました。それから1ヶ月後の7月頃でしたか、松戸美恵さんが安田純平さんを高知へ招いて、講演会をしますと、日時は11月6日、今日なんですけども、会場も予約したということで言われて、スタートしたのがそもそもの始まりです。そういうことで、松野さんがいなければ今日の講演会が、実現しなかったということなんですけども、それでは皆さん、今からですね、講演会の開演ということで、まず最初にですね、安田純平さんをですね、招く会代表のですね、松野美恵から挨拶をさせていただきたいと思います。
皆さん、こんにちは。安田純平さんを高知に招く会を代表いたしまして、私、松尾よりご挨拶申し上げます。先ほどの進行の方のお話にもありましたように、私たちは組織も政党も何もない、一市民のより集まりでこの会を立ち上げました。この会の呼びかけに、今日このようにたくさんの方々が応えてくださり、また会場へ足を運んでくださいましたこと、本当に心より感謝し、お礼申し上げます。つい先日の人質に取られた幸田さんの死は、本当に胸痛み、何ともやりきれない思いでした。インターネットで幸田さんの最後を見られた方の話を聞きますと、最後はもう本当に何にも言わずにただ黙って首をうなだれていたということでした。日本のこのような一青年がイラクへ入ったというだけで殺されてしまわねばならなかった、その背景、原因は一体どこにあるのか考えなくてはならないと思います。そしてこれからイラクと日本の関係をどのように捉えていくのかを探り続けて、未来へつなげていくことが幸田さんへの追悼であると私は思っております。すでにイラク国民の死者は10万人に達しているという報道もありました。アメリカ軍の攻撃の実態とは一体どのようなものでありましょうか。外国の軍隊に銃を突きつけられながら生活しているイラクの人々の思いはどのようなものでありましょうか。日本の自衛隊派遣はイラクが要請したものではありません。イラクを攻撃する側のアメリカの要求に応じたものでした。その意味するものは何なのか、自衛隊がイラクに駐留するということが私たち日本の国民にとってどういうことであるのかを、さまざまな方向から多面的、また重層的に考えていかなくてはならないと思います。 日々マスメディアで流されるイラク情勢、これらは事実の一端ではありましても、決してそれが全てではありません。マスメディアの報道から落ちこぼされたたくさんの事実があります。私はその中から一つでも多くの事実の断片を拾い上げて、イラクの生きた真実に近づきたいと思っております。そのような意味におきましても、フリージャーナリストの方々は、イラク現地と私たち日本の一般市民と直接に結ぶことができる大切な存在です。まさに自らの体を盾にして意義ある仕事をされている勇気ある方々だと日頃から尊敬をしているものです。安田純平さんは全国を飛び回って大変お忙しい中でありますのに、高知へおいでてくださることを本当に快く引き受けてくださいました。今日は安田さんがイラクで取材されたこと、また今年4月に武装勢力に拘束された時の様子などもお聞きしたいと思います。フリージャーナリストとしての姿勢、そしてまた人間として、一人の人間として安田さんご自身が感じられたことや、その思いを受け止めながら、日本の中の一市民として、私たち一人一人が今イラクの人々とどう向き合っていくのかを皆様方と一緒に考えていきたいと思います。最後に皆様方との今日の出会いを大切にいたしまして、これからも共に考え、手をつなぎ、何らかの行動をしていくことができましたら、私といたしましてはとても嬉しいことです。お構いない方、お手元のアンケートにもどうぞご協力をお願いいたします。それでは安田さんにご講演をお願いいたしまして、ご挨拶を終わります。